はい、はい、ラジオの方 OK です。
はい、じゃあ始めましょう。はい、はい、それでは皆さんこんばんは。
こんばんは、は
い、毎月第1水曜日でやっているこちらの YouTube ライブですが、今月は、
はい、
予定がございまして、
はい、
本日第2水曜日の開催となりました。
はい、お待たせいたしました。
はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。まずこちらの番組ですね、どういう趣旨でやっているのかということを、はい、まずご説明をさせていただいて、はい、これはもう新しく、この番組を見た方に対して、お伝えさせていただきます。
はい、
でそれが終わりましたら、いつも通り、進めさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
では、こちらのですね、YouTube ライブというのは、西企画、西俊久さんが監修している、こちら、有機暦というものですね。こちらを使って、いかに、自分の運をデザインしていくのか、ということで、はい、ヒント満載の話題を繰り広げながらですね、はい、進めていく番組になっていますが、うん、メインはライブ配信ということなので、皆様からのチャット、そちらをメインに、拾いながら、それで話題を広げていくというような番組になっておりますので、皆様どしどし、チャットに入れていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ご質問
お待ちしています。
では、こちらの番組のメインで進めていただく方からご紹介をさせていただきます。どうぞ。
私、有限会社西企画西俊久です。運をデザインする手帳有機暦を群馬県富岡市にて制作しています。どうぞよろしくお願いいたします。最近のマイブームは、
はい、
フォームローラー筋膜リリースです。どうぞよろしくお願いします。
お、筋膜リリースね、いいらしいですね。はい、
そして、うん、長年苦しんでいたナイトルーティーンもそれで定着しそうです。
おお、苦しんでたんですね。
もう全然夜眠る前にやる自分の儀式が見つからなくて、
うんうん、
朝はフォームローラーしてたんです。
はい、
そしたらある人から、朝やってることがあるんだったら夜もそれすりゃいいじゃんって言われたんですよ。
ほう、それって誰でしたっけ。
ね、まあ、毎月第一水曜日のタイミングで言われたんですけど、
はい、
そう、僕お恥ずかしいこと、
はい、
全くそれ思わなかったんですよ。
思わなかったわけですね。
朝、
はい、
当たり前に寝ぼけまなこでできることを夜もやりゃいいじゃんができなくて、うん、
はい、
だからやってみたんですよ。
やってみた、
したら割と簡単なんですよ。
おお、まあ毎朝やってることですからね。
そうそうそうそう、うん、すごい、なんだ、時間がかかるわけでもないことで、うんうん、やってみたらサクッとできて、しかも最近仕入れた情報が、
はい、
フォームローラー筋膜リリースのための、うん、コロコロ、
うん、
4往復でいいらしいんですよ。
ほ
ー、ゴリゴリじゃなくてコロコロだから、何十往復も時間をかけてゴリゴリ体をマッサージするじゃなくて、うん、その表面をなぞるように4コロコロすれば、うん、それで筋膜には十分な刺激を与えられるっていう情報を聞いたら、うん、なおさら夜もう眠る前に、うん、コロコロコロコロってふくらはぎだの腰だのちょっとやって終わりになったら、うん、今のところね、それあの夜から、
あの夜から、
あの第一水曜日の夜から
やってみたと。
もう一日も欠かすことなく、
なるほど、
酔っ払っててもできる。
あ、じゃあ夜のナイトルーティンができたというのがマイブーム。
もう完全にまだね、まだブームなんですよ、
うん、
自分できてる、
うん、
俺眠る前に欠かさずフォームローラーできてる自分って好きっていうブームレベルなんですが、
はい、
まあ、もうちょっとしたら本当に何気なくできてしまうナイトルーティーンになるかなっていう感じで、本当におかげさまの YouTube 配信でございます。よろしくお願いいたします。そして御社は。
はい、私はですね、こちらの番組で西俊久さんのパーソナリティ役として、うん、勤めさせていただいております佐藤秀光と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
私のマイブームは、うん、今のところ、
うん、
ないか。
平常運行。
平常運行ですね。
ちなみに国宝は見られました？
見てないです。
ついにうちの金谷と麗子まで見に行きまして、
うん、
めっちゃ感動してました
よ。おー、
うん、
映画を見るっていうルーティン、あーと、マイブームもなければ、
うん、
マイブーム、マイブーム、 あ、マイブームありましたね、
うん、
最近よく足がつりそうになるんですよ。
あ、
はい、なので、うん、足がつりそうになったら、
うん、
すかさず寝てる姿勢からそのまんま真横にあの、ま、真下に移動して壁に足をつけるっていうことができるようになったっていうことですね、うん、
ってことは寝てる時に足がつる。
そうです。
それ僕聞いたことありますよ。
死ぬんすかね。
いや、あの割と我々の世代みんななっていく、
うん、
一回もなったことないから信じられない、
うん、ああ、すねのね筋肉が張るんですよ、う
ん、はあ。
ですねの筋肉が張れ、うん、張って、
うんうん、
そこを気にするとふくらはぎがつり始めるんですよ、うん、というのでそのテクニックを、
うん、
身につけたというのがマイブームでしょうか。
いや、それは素晴らしい、うん、ある意味ルーティンですね、それ。
はい、前一回それに間に合わなかった時に、
うん、ちゃんと
めちゃくちゃ痛かったんで、
うん、
それだけは何としてもっていう感じです。
そうですね、
はい、
こうやって僕たちは生き方を身につけていくんですね。
そう、そうかもしれませんね、はい、ということでございます、はい、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ではですね、
はい、
今コメントの方をいただいております。
ありがとうございます。
まず YouTube の方ですけれども、セブンジーナオエッサさん、うん、こんばんは。 Android から iPhone17 に変えようか悩み中です。
おーおーおーおーおーおー、確かに今出ましたもんね。
あ、新しいやつですね。
17、うん、うん、プロ、マックス、エアーがあるって。
へえ、
うん、
なるほど。
ちょっと大きくなるんだけれども、うん、平べったく軽くなるっていうエアーが出ると聞いております、う
ん、なるほど、
うん、
なんかね、スマートフォンは私の中で退化していて、
うん、
ガラケーのようなスマートフォンがねえもんかなっていうのは探していたりはしますけど、なかなか高機能なものばかりがやっぱり出てきてしまうので、
うんうん、
はい、
うん、そうですね。
だから多分 iPhone17 のことは、うん、私がちょっと、全然リサーチし、うん、というか、うん、気づいていなかったということで、
うん、
今が17なんですね。出たばっかりでそういうエアとかいろんなのがあると。
あとあれもありますよね、Android から iOS に変わるっていうのも割と違いますよね、うん。
そうですね、
うん、
なんか iOS から Android が増えてるっていう話は聞いたんですけど、
うんうん、
今の17って高いんですって。
はい、それはもう、
それはもう、
それはもうい
くらぐらい、
それでも20万弱じゃないですか。
あ、うーん、でもね、うん、20万っての買い物するって冷蔵庫とか、
はい、
ね、そういうことですよね。
まあ下手したら冷蔵庫よりも高く、
うん、
タブレットよりも高く、
うん、
パソコンよりも高いですよね。
そうですね。
で、高機能カメラがついてないからパソコンで、
うん、そうですね。
うん、
なんかそう、洗濯機って今言おうと思ったんですけど、洗濯機って高いですね、うん、
洗濯機も今、
うん、
2層式のものなんて 2,3 万で買えますが、ないですもんね、うん、そんなのね。
前、うん、ちょっと見たら30万超えとか、
うんうん、
でも高機能なんでしょうね。
高機能ですね、うん、ドラム式なんて言ったらもう本当に乾くまで綺麗にやってくれるとか、
うん、
あとは AI じゃないですか。
ああ、なるほどね。
頭がいい、もうついていけないです。
今はいろんな家電に AI が入ってますからね、
うん、頼んでなくても入ってる。そういうどんどんどんどん時代はいいか悪いかは別にして高機能になっていってます、
ね、はい、高機能ですね、はい、ということでセブンジーのおしゃさん、ぜひ検討を続けてみてください。有吉、
うんうん、
さん、
はい、
こんばんは、
こんばんは、
今日も楽しみにしています。今のマイブームは IC カードをいかに遠くにかざして改札を通るかですと。今日は今年の最重要期間の過ごし方を深掘りしていただけると嬉しいです。
最重要期間の過ごし方深掘り、はい、了解、
はい、よろしくお願いいたします、うん、ということですね。
これ佐藤さん、うん、そこのチキンレースやったことあります？
どこまで話せば、
うん、
あ、どこまで話せるのかっていうのはやったことはないです、う
ん、じゃあ結構割となんかスマートにさーって
変な話、ここにこうやって、うん、少しこの指
塗って、おー、すげー、
挟んでやってます
ね。絶対失敗しない方法というか、それ、うん、上級ウェイターがグラスを カチャって置かないテーブルに音を出すのがダメだから僕があの居酒屋のバイトからレストランの配膳になった時に教わったやり方ですよ。
へ
え。こうやって置いてちょっとずつ指をさから先に置けって、はい、それを IC カードで、
うん、
いやさすがでございます。
意外とねあのカメラも私のレンズは、
うんうん、
まあちょっと技術的なことになっちゃいますけど、うん、カメラ本体は 35mm なんですよ、
はい、
でもレンズは APS-C 対応なんですよ、
うん、
でそれを全広角、まあ、一番広い広角がやると歪むんですよ、
うんうんうん、
なのでレンズに指を挟んで、
うん、
そうするとそこはギリギリの段階なんで、
うんうん、
そうやって撮ってたりします、
うん、指使いがもう慣れてるその空間をの守るための、
うん、そうそうそうそ
う、
というのはやってますけどチキンレースはやってないですね。
そう僕はだからそんな思いついたこともないから、うん、まあこうだったり僕の場合は、
うん、
まあパスケースがあるので、
うん、
それをこう不安定な状態で持ってどこまでいけるか
今度試してみてください。あの、うん、スマートフォンが定期入れだあの、
うんうん、
それだとすれば IC カード入れだとすればこうですよね、うん、でこう
絶対つかない
こうい
や絶対つかないです
という形です。
いや素晴らしい。
まあ、ただ有吉さんは今、
うん、
あのチキンレースを楽しまれてるみたいなので
割といける。さすがにこれはいけないけどここら辺だったらもう全然いけますね。
今ではもうスマートフォンに入ってるんですよねきっと。
ああ皆さんそうかも、
うん、
でそれがなおさらまずいんですよやっぱりスマホを。あのあれこれどコメントで書いたんかな。基本的にみんなスマホやお財布を、
うん、
そこら辺にドーンって放置することってな、うん、あの会社とかだったら別なんですが、うん、その会社から外に出て家から外に出てそこら辺に放置することはもちろんないし、うん、誰かにどこかにベタベタくっつけるっていうこともないはずなのにそこに IC カード機能特に交通系 IC カード機能が入った瞬間に、うん、お財布に入ってるカードがベタベタつける人とかが親の敵みたいな何なんすかねあれっていうのが気になっていてそれはめちゃくちゃ運の悪いことだなと、
うん、
だからなるべく話してくださいっていうのを最近啓蒙活動し始めて
それでチキンレースやってるんですね、
はい
は
い、なるほど。割といけるんでぜひ皆さんお試しください。そして自分のスマホとお財布でもお財布最近ないと思うんでとにかくスマホのケースにIC カードを入れてたり、うん、スマホそのものに交通系 IC カード機能がついてる人はなるべくくっつけない方がいいです。本当におすすめです、
うん、あの今スマートフォンで思い出したんですけど、
はい、
私マイブームもう一個ありました。
ほう。
1ヶ月で2回スマートフォンを置き忘れて気がつかなかったです。
それどういうこと。忘れる
店に忘れてでなんかあの、
うんうん
仕事の連絡来てないかなって確認しようと思ったらないわけですよ。
うん、
うんうん、どっかに置き忘れたな、ああ、あそこかなみたいなのが2回あったってい
う。いや、つまり、あのもう集中力が切れた状態で、
もうね、
うん、
頭がボケボケなんですよ。
うん、一生懸命そこの場で考えをした上で出るから、はい、スマホ忘れるんですよきっと。
もう多分ね、スマートフォンへの執着が。
うん
あまりなくなってきちゃってるんですよね。
あ、
まあ、だから仕事の連絡だけですけどね。
あ、そうですね。
あとはまあ脳みそがちょっとぐちゃぐちゃになってるって感じですね、はい、
使ってるんですその分だけ、
う
ん、
ということでございます、
はい。
チキンレース頑張ってください。
はい、さすがです、はい。
じゃあ続きましてスタンド FM の方に行きますね。
はい、ちょっと待ってちょっと明るくします。
はい、はい。グルーヴさんこんばんは。
こんばんは
でございます。小川智美さんこんばんは。こんばんはでございます。ひでみんさんこんばんは。
ありがとうございます。
はい、ジャズさんこんばんは。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
トモリンさんこんばんは。
トモリン。
ジャムさんこんばんは。
ジャムさん。
ゆき太郎さん、ハートマークの笑顔
ありがとうございます。
ゆき太郎さんこんばんはということで、
うんうんうん、
増井智子さん、生理中のアドバイザー介護職さん、うん、こんばんはということです。
ありがとうございます。
きみこさんこんばんは、ジャズさん拍手マークいただきます。ありがとうございます。チューンさんこんばんは。水木さん、はい、手のマークですね。
ありがとうございます。
はい、秋 H さんこんばんは。 小川智美さん、
ほい
ほい、私も夜中によく足つります、う
ん、お年頃、
小村帰りだと思います、
うんうん、
足がつったらつった側の足の親指を曲げ伸ばしすると早く治ると聞いてから実践してますと、うん、なんとなく早く治る気がします。なるほど、
つってしまったらね、
つってしまってるんですね、
うん、そうですね、うん、そうなったらもうどうしようもないですもんね、うん、で佐藤さんによってさっき言ってたのはつってない状態で移動して、
あの壁に足をこうやってくっつけるんですよ、
つ、
うん、
ってない状態で、
そうそうそう、で足伸ばしてこうやってるんですけど、
うん、
なんせ痛いんですよ。
いや、そうですよね、
いや逆を言えば小川智美さんが、
うん、
つっててそこで冷静になれてるのがもう私はね、あの未熟者だなって今思いました。
もう僕はそうなったら自分の意思では動かせないから自分の指でこうやってるのかなって思いました、う
ん、でも、うん、痛さに耐えられてるんですよ。私もそんな親指できないです
よ。もう柔らかい筋肉をお持ちなんですよ、きっと、うん、
まあ私とはやっぱり違いますねはい、ということでございます、クラシカルさんこんばんは、
はい、
こんばん
はでございます、
キミコさん、
はい、
私も先生の配信を聞いてから改札を出るとき、
うん、
スマホが接触しないように気をつけています。
確
かに機嫌悪そうな人が自動改札にスマホをくっつけていますよね、ということで、
ベタベタやるんすよね。
そうなんですね、
そう、うん、で昔は、うん、昔はなんて昭和の親父みたいな話になっちゃいますが、うん、カードって入れてませんでした？こう改札の時に、
あ、入れてました、入れてました、
カードも切符も、
カード
カード入れたってない、
カードってなかったんじゃないですか、
切符だけか、
切符だけ、
それがカードになって、
うん、
でもあれカード入れてませんでした昔、
それテレフォンカードじゃないですか、
え、そっか、
入れてたもので
、いつからか、
はい、
それがタッチ&ゴー、
うん、
ってなって、
はい、
僕あのね、タッチ&ゴーのタッチっていう言葉がもう初手が間違ってたと思うんですよ。
なるほどね、
うん、でだからみんなベタベタタッチするようになったのかなと思ったんですが、本当に繰り返しになりますが皆さん、タッチしなくても浮かせてても十分接触したことになるんでやってください。特に田舎の駅じゃない、都会の駅、東京だったら新宿と池袋、新宿と池袋はもう本当にぜひともあのタッチしないアンタッチ&ゴーでお願いいたします、
ということでございます、うん、皆様スマートフォンにかなり、うん、あのそのスマートフォンじゃねえや、
うん、
IC カードに、
うん、
情熱を掲げていらっしゃる、
うん、
それだけジュニア先生のお話を聞いていただいてる、
うん、ありがたい、ありがたいです、
本当に本当ありがたい限りでございます、うん、バンドさん、
はい、
こんばんは、ということで、
こんばんは、
こんばんはございます。
ありがとうございます。
YouTube の方にもまたコメントが追加されています。セブンジーナオエスタさん、コメントありがとうございます。
うん、
iPhone17 Pro にしたら、
うん、
操作の違いも気になるし、
うん、
何色がいいのかも悩みますと。
あー、確かに。
今、ケースとかはあんまつけないんですかね。
いや、僕は。
宣伝見ましたよ。なんかあの、いろんな、
うん、
やたらあの映画の撮影みたいなので、
うんうん、
あの破片がぶつかるみたいな、
ほう、
だからもしかしたら強いのかもしれない。
あ、
うん、
僕はねケースありきだからあんまそこまで色はこだわらない。佐藤さんと一緒に買いに行った時も、
うん、
あるやつ、
うん、
ある色の中から選んじゃったんですけど、
でねセブンジーナウサさんが、
うん、
七色だからオレンジかなと、
うん、
確かにおっしゃってましたけど、
あれです、もうそれで OK です。あのちなみに、
はい、
オレンジなんてあるんですね。今
宣伝出てるのオレンジです。
そうなんだ、
うん、そういえば、
いやーもうそうなんだ、うん、
あれなんですか、推しなんじゃないですか。
そういうことですね、いやオレンジとてもいいです、うん、ちなみにあのオレンジって限りなく黄色よりあの朱に近い色で、神社の鳥居の色、
うん、
神社の鳥居の色は赤というよりは朱色で、朱っていうのが銅に近い色で、銅に近い色は厄除けの色としてめっちゃおすすめでございます。
うん、
うん、
まあ、あのオレンジはちょっと違いますけどね。
黄色に近い、あ
の、ね、パッションを感じるような、情熱を感じるような、
うん、
そんなオレンジだったような気がします。
まあ、よかったよかった、
はい、
うん、
続きまして YSK1724 さん、
はい、
今度からくっつけないように気をつけます。
ぜひ
タッチしないとダメだと思ってましたということ
です。そう、アンタッチアンドゴーです、うん、それで大丈夫。アンタッ
チアンドゴー、うん、非接触型ですからね、う
ん、佐藤さん多分これぐらい2センチは全然楽勝で読み取るってことですよね、
うん、そうです。でだって指つけてないですから、それでも
そうですよね。
だからなんかあの、うん、こうやって通るときにピッて、うん、あの耳でそう、うん、ピッて言ったら OK みたいな、
うん、
だからそれまでこうやってグーッとこうやっていくみたいな感
じですけど、うんうんうんうん、はい、まあ確かにそうだ、あの扉まで割と距離ありますしね、うん、その間かざせば本当に加減で全然いけますから、はい、おすすめです。
非接触でお願いいたします、うん、はい、続きましてゆきたろうさん、
はい、
私も夜のルーティーン、
うん、
ホームローラーやってます。朝のスッキリ感が違いますということでございますね。
わかる気がする。
あ、その筋膜リリース、はい、いいすねって言ったのはだからあれなんですよ、あのすねをやりたかったんですよ、
うん、
そう、つるから、
うん
うん、
あのちなみに、
はい、ちなみに
やられたことはありますか？
ないです。
あの死ぬほど痛いです。
へえ。
ところが、
はい、
あの第一水曜日の夜から欠かさずやってるじゃないですか、
はい、
だんだん痛くなくなってくる。
ということは体がほぐれてると。
来てるなって思います。
だからこあの朝のスッキリ感が違いますと生太郎さん言ってるんで、
違う違
う、その通りなんでしょうね、効果がね、
うんうん、
はい。また、ちな
うん
バードさんこんばんは、
うんうん、
言いました、
うん、
はい、
うん、
ちななおさんこんばんはということで、こんばんはでございます。
ありがとうございます。
マミーさんこんばんは。
マミーさん、
はい、こんばんはでございます。ユミコソレンセンさんこんばんは。
ありがとうございます。
ちななおさん、この間 JR の切符を買ったのですが、
うん、
おお、記念に、
うん、
切り残しておきたいのですが、お香の
浄化かな、
ああ、うん、はっていう感じだと思います、
うん、お香の浄化、した方がいいと思います。
切符ってさ、あ、うん、もう皆さん同じぐらいの年代ではないですよね、もうね、若いんでしょうね、
我々よりは。
ですよね、
うん、
昔切符、子供の切符って蓋してませんでした、うん、まあ私もうちょっと学校が電車通学だったんで、
うん、
はい、国鉄だったんですよ、
うん、
であのね、子供のところが大人を押せないように、うん、しかも丸ボタンでこう、
ああ
記憶あります、
はい、
で、カンカン、はい、あの駅員さんがこの切符切りを鳴らしてる、うん、カンカンカンカンカンカンカンカンカンって言ってあれが良かったっすね。
ちなみにあれって、うん、切るじゃないですか、うん、切符切るって呼ぶっていいのかな、うん、いいんです。あれはお清めになってとてもいいと思います。
へ、であの切符の切る形が違うんですもんね、
う
ん、駅で。
そうそうそうそうそうそうそう、ね、でそれを旅のしおりに挟んだりして、うん、
であの時の駅員さんの目のクオリティ半端なくないですか、
うん、まあ確かに、
あの、うん、ほら着せるって言って、うん、違う駅でね、うん、降りたりとか、うん、あとは定期、
うん、
あれをあの人数の中で、
うん、
仕留めるわけですから、
うんうん、
そりゃすごいなって。うん、
もうなんなら定期レベルになってくると、うん、あいつかなみたいなのは指名手配、はい、ブラックカードだ。
もうあれなんですかね、この人の行動のちょっとこう、うん、心の動揺なんかを見てるんですかね。
あの職質をする警察官と一緒で大体もう勘で、
ね、
うん、
すごいなと思います。すいません、変な話をしまして、はい、デュオさんこんばんはということです。ジャズさん、うん、10月6日の大吉日に、
うん、
紫雲香、あの紫の雲のお香、
弊社のお香です。
紫雲香を炊きました。
ありがとうございます。
とても良い香りに癒されましたということです。
ありがとうございます。
西企画さんのお香があるんですね。
そうなんです。金や肝入りの商品で、
なるほど、
麹という専門家の方を呼んで、
はい、
いろんな木のチップを集めて、これがいい、これがいい、フィリピン産の白檀がいいとかいうふうに言いながらやって、ケミカルゼロの本当自然素材だけを手で練ってビューってあのクリームみたいにこう絞り出して一本一本作っていくお香、1本90円のお香を作って販売しました、
うん、なるほど、
ありがたいことでございます。
炊いたそうです、うん、10月6日大吉日にということでございます。
ありがとうございます、
はい、ではですね、今ですねコメントの方が一旦、止まっております、
はい、
この後ですね、あのいつもの流れに行きますが、
うん、はい、
こちらのチャット、コメントの方をいただきますとですね、
はい、
私たちの方もそこから、運をデザインするヒントなどもなんかこうね、はい、提供できるかもしれませんので、はい、ぜひぜひ臆することなく気軽に入れてみてください。お願いします。ではですね、今月の運勢ということで、はい、よろしくお願いいたします。
はい、では有機暦2025お持ちの方は10月の同じ暦を一緒に今開いていただきたいんですが、129ページ130ページそちらに見つかります。
こちらになります、はい、
10月神奈月長女相三匹木鬼日の絵犬の2025年令和7年となっております。こちらまず読み解いていきたいポイントが長女相でございます。本年度12ヶ月ある中で全ての月が等しく運に関わるわけではない。じゃあどこがピークポイントになるかっていうと11月でございます。この11月の最重要期間、超繁忙の1ヶ月をいかに過ごすのか、そこを工夫するのが今年の運のデザインの肝なんですが、その直前の1ヶ月、超繁忙の前の超助走、本番さながらにもうどんどん運を動かし始めたいというのが10月。10月の8日、本日から11月の6日までの期間は、もうガンガン行きたいです。もう、そのために、コンディション9月整えてきたはずだし、そのために様々なアイデアをこれまでご提案してきたし、そのための運のデザインのヒントに関しては去年の9月から有機暦2025を通していろいろご紹介しております。例えばそれは定番、継続、経験っていうキーワードであるとか、早く始めてゆっくり進むっていうことであるとか、継続とは緩やかな変化のことであるっていうことであるとか、それに向けて11月が最もこう手応えというか、忙しく充実の日々を過ごせたっていう達成感を手に入れられるように、最後のスケジューリングの仕上げをするのが10月、超助走となります。ただしそこで無計画に過ごせるほど甘い10月じゃなくて、10月の20日から土曜シーズンが始まるんですよね。これが2つ目のポイントでございます。不安定な季節の変わり目、土曜シーズン、いかに穏やかに思いつき衝動的で過ごさないようにするのか、かといって超助走の月だから何にもしないで過ごすはもうノーセンス、考えられない。11月の6日まできっちりと超助走を仕上げていきたいです。そのためには土曜中いかに過ごしていくかがポイント。まずはだから皆さん、暦で10月の20日、お昼の12時25分から不安定な注意期間が始まるっていうところを目視していただいた上で、3つ目のテーマが、これは129ページの一番上、文章として運勢書いてあるんですが、前進、先手の開始っていうのがあります。とにもかくにも早く始めてゆっくり進む、いろいろなことを急いで速度を上げてやる必要はないから、タイミングを早めてその代わりゆっくり過ごしていくっていう感じの過ごし方が重要になります。具体的には10月の19日までにどれだけスタートができるのか、その2歩目3歩目が20日21日以降土曜中になるのは問題なし。で、もしも19日までに始められなかったことに関しては、じゃあ10月20日以降土曜に入ってからいつやるのか、いつ会うのか、いつ買うのかの予定を10月の19日までに決めておくことができると、思いつきの衝動は全て土曜中は今日なんですが、予定通り、予算通り、予約通りその日々を実行していくんであるならば、11月の6日、長女相の最終日まで何の気兼ねなく買ったり行ったりやったり会ったり食べたりすることができます。というわけで、先手の動き出しを意識して10月、いかに長女相を充実させられるかが今期のポイントとなります。現場からは以上です。
ありがとうございます。
はい。
10月というのが、
はい、
超助走なわけですね、
はい、
でその11月の、最重要今年の最重要の月を過ごすための、
はい、
超助走、
はい、
ということで今月どう動くかによって11月の最重要月をいかに充実させるかというのが、はい、まあ、はい、出てくるよと。
おっしゃる通り。
で、二つ目としては、まあ、土用がありますねと。
はい。
で、土用の過ごし方というのがポイントになりますよ。
はい。
で、三つ目として、先手ということですから、早め早めに計画をする。
はい。
で、そのうちの一つが、土用中の計画というのは、土用前に決めたものは、
はい。
問題なく、
はい。
あとは実施するだけ。
はい。
まあ、判断、決断、実行というのは、土用の時に起こったものは11月に回しましょうねと、
はい、
いうことでこの3つを、やった後に、
はい、
先ほどですね、ご質問もありましたけれども、
はい、
ちょっと先取りで、
はい、
11月の最重要月というのは、
はいはい、
どう過ごせばいいのかということを前提に今の3つのポイントに当てはめて、
はい、
考えていただくといいのかなと思いますが。
おっしゃる通りでございます。
じゃあ、11月の、11月の運勢というよりは、11月の過ごし方ということで、ご教示い
ただきたいと思います。了解。11月の運勢は次回ご紹介するとして。
はい。
まずですね、理屈だけ言った場合、要は11月が忙しく過ごせればいい。この一言に尽きると思うんです。
11月を忙しく過ごせればいい、
はい。
はい。まずこれが一つですね。
そうで、
は
い、その時に忙しいという言葉をネガティブに受け止める方がいて、
うん、
ネットでね、特にね、ツイッターあたりの界隈でよく見かけるのが、忙しさとは心をなくすと書いて忙しい。そんなんじゃダメだ。自分の人生生きようみたいなこと言うんですけど。
イラついてるんですね。
そう、
饒舌にね、このワンセンテンスが息切れなく話せる時というのは、大概ジュニア先生の傾向からするとイラついてるんだろうな、
もうずっとそのことに関しては引っかかっております
、はい、
いや確かにね、おっしゃる通り心をなくしたらダメなんですけど、運がいい人はみんな忙しいんですよ。暇なやつほどやっぱり停滞してる、停滞してるから暇なのかもしれないですけど、でなった時に忙しさの質だろうと思いまして、忙しさ全てを心なくすっていう風に一文字に押し込めるのはちょっとフェアじゃないな、なった時にじゃあ要は自分らしい予定を充実させてそれを日々こなすことができればそれだけでいいんです。もっと言ってしまえば11月に入ってから運がどうのこうのであるとか縁がどうのこうの言うのっていうのはもう遅くて、もう細かいことはいい。毎日が忙しく充実感、達成感を持って過ごせていればそれでいいんですよっていうのが理屈の話でございます。
ということは、やはり10月の先手っていうのが生きてくるんですね。
そうなんですよ、
ね、
こっからは現実的な話なんですけど、
現実的な話で
例えば、11月の7日から超繁忙の11月が始まりましたと、
はい、
それから友人に電話して会わないって言っても会える友人はいると思うんですよ。
はい。
でも今月中に電話をしとけば、
うん、
よりお互いにとって会いやすいタイミングで会えるはずなんです。
はい。
コミュニケーションコストは下がるし、慌ただしさもなくなるし、その予定に向かって進めるはずなのに、11月に入ってからあれしなきゃこれしなきゃっていうのは、ある意味それは忙しさですけど、心をなくす忙しさ、お前らが好きな心をなくす忙しさだあの界隈のやつらがってなりやすいと思うんですけど、
はい、
あらかじめこのタイミングで10月の超助走ができてる人にとって、あとは楽しく行くだけ、もうお店の予約も済んでるし、お互いの都合も合わせられてるし、予算も組んであるし、下調べも済んでる状態でほんってその日を楽しむだけだったら、心はなくならないで、むしろ自分らしい予定を過ごせると思うんですよね、
うん、
そう考えると、まず11月の過ごし方のポイントとして、先ほどは要は忙しく過ごせればいいって言いますが、その忙しさを楽しんでいくためには、お料理だったら下ごしらえが必要ですし、荷物だったらパッケージングが必要だったりとか、お仕事だったら事前のミーティングやリサーチが必要になってくるし、そういうのが済んだ状態で迎えられると、心をなくさない忙しさになると思うんですね。それって僕11月の過ごし方だじゃないと思うんですよ、
うん、
10月の超助走までの10月に限らず 過去のこれまでの運のデザインをあとは楽しむだけみたいな過ごし方が11月だから、そこはね、なんだ、11月の過ごし方っていうテーマでお話ししているものの、今だよ頑張りどころはみたいな感じ。
なるほど、
これ1点目です。
もう自動的に10月の過ごし方までのもので、
うん
うん、11月というのはもうほぼほぼ、まあ、あとはその時の流れに
乗じて、もう まな板の上の自分、
楽しく過ごすことがいいよというのが一つですね。
はい、
はい、
で2つ目が、
はい、
2025年の運が最も強まる、まあ、僕はよくピークポイント、運勢のピークポイントって言うんですが、運勢のピークポイント、運勢が最も強まるタイミングは何かというと、2025年という運勢があります。で、その中に細かく2月、3月、4月という違いはあるものの、その2025年の運勢が最も強まるタイミングが11月になります。そして2025年の運勢とはどんなキーワードがあって、何を食べるとよくて、誰に会うとよくて、どこに行くのがいいかはもう散々暦の中に書いてあります。例えば基地方位旅行計画、あ、もう計画じゃないや、実行だ、基地方位へ行く、これはもう11月が一番いいですっていうのはもう暦の中に掲載済みです。また本年度の幸運レシピは和食、和定食っていうのがあったりとか、パワースポットとして、じゃあ例えば古民家があるかもしれない、商店街があるのかもしれない、田園地帯があるのかもしれない、そういうのもパワースポットとして決まっています。また2025年度最も重要になる指針が土台、日常の安定、そのための具体策、定番、継続、経験、これ2025年の運勢です。2月から365日そんなことばっかり考えてなくていいんです。でも2025年11月はそれが最も強まりますよっていうところで、今年の運は何ですか、もう一回思い出してもらって、あれを食べよう、ここに行こう、これを買おうっていうふうに考えていただけると、それは11月の過ごし方になります。
ちょっといつもより意識をしてもらうというような感じで過ごしていただくのがいいのかなというのが2つ目のポイントですね。
いや、おっしゃる通りでございます、はい、で3つ目のポイントがですね、これは僕なりのっていう感じになってしまうんですが、超繁忙の後には必ず超休息の1ヶ月というのが来ます。これはもう運のリズムとして100%絶対的です。あの春の後に夏、夏の後に秋が来るのと一緒で、超繁忙の後には超休息の1ヶ月が来ます。でその前には超助走の1ヶ月が来る。その時に超休息の時にやるのでもいいことを超繁忙の時にやっておくと、超繁忙の予定は1個増えちゃうんですよ。でも超休息の予定が1個減るんですよ。当たり前のことを言ってもう恐縮なんです
が、全然当たり前じゃない。
そう、具体的には、はい、クリスマスケーキの予約を11月にする。そうすると11月の予定1個増えちゃうんですよ。クリスマスケーキはどこにしますか、
うんうん、
その代わり12月にクリスマスケーキの予約をする。しかも12月に入ってからだから、もう大体人気のところはもう全部終わっちゃってっていう苦労がなくなるわけです。大掃除もそうですね。大掃除の、まあ、11月の場合はそれは中掃除っていうのかもしれないですが、窓拭きだけでも、もしくは床磨きだけでも11月に済ませておくことができると、11月の予定は忙しくなっちゃうんですよ。でも12月の予定減るんですよ。もう一回窓磨かないでいいでしょ。そうすると、じゃああとは神棚と最後に玄関だけやればいいかみたいな感じで12月を終えておいて、あとはもうキッチンの換気扇も、それ以外の庭木の剪定とかも11月にやっておけると、結果11月は忙しくなる、そして12月が楽になる。でその空いた隙間には超休息の予定が入ってくる。これ定番です。あの超繁忙の1ヶ月を余計なことを考えずに過ごせるように、その1ヶ月前の超助走からしっかりとスケジューリングの仕上げをしておく。 段取りを済ませておく。そして超繁忙の翌月、超急速のタイミングでいつもやってるようなこと、一個前倒しで超繁忙にやることで余計な仕事は増えるものの、翌月の予定が減る。超急速につながっていく。これは今年2025年11月に限らず、超繁忙、超急速っていう流れを演出する、うのデザインのコツとしてはおすすめの3つ目のポイントでございます。以上ですが、いかがでしょう。
なるほど、3つ目。3つ目はじゃあ、11月というのを、12月に本来やるべきものを前倒しでできるものはやってしまったり、一部できることによって、12月という超急速の時に休めるようにするという行動も非常に良いことになると。
おっしゃる通り。
じゃあ結果的には、2026年、カレンダー上の1月の年始というのを穏やかに始めることができるということですね。はい、で、2026年の1月というのは、超急速の後ですから、助走になると、
はい、
いうことですね。素晴らしいプランニングですね、運のデザイン。さすがでございます。
それって割と、なんて、運のことを語ってる割には、結構細かくて、例えば我々だったら忘年会ってもう10年ぐらい定番というか、そんな変わってないじゃないですか。
いつも同じ場所です。
そうですよね、
はい、
でも他の人は例えば会社の忘年会とかだとどこにしますかとか、誰が担当になりますかなんていうので、年末進行の中でバタバタしたりスケジューリングがなかなか合わなくて苦労してたりする方も、11月に忘年会のスケジュール、お店の仮押さえでもいいからやっとくと12月は楽になるし、あとはクリスマスプレゼントの準備もそうですし、佐藤さん今年は年賀状は、
まだか決めてないですけど、多分出さないかなと。
もうほとんど出さない、なんなら最近西企画に届くのが出さないでください、っていう連絡が来るぐらいの時代なので、はい、ただうちはね、弊社から送る唯一の DM なんで、西企画 DM 嫌いな会社で、もらうのも嫌だし出すのも遠慮してるんですが、年賀状だけは西企画からの DM だと思ってるんですよ。なのでそれは手書きのものを書いて出そうとするんですが、それを11月にもし書き終えることができてたならば、だいたいねクリスマスぐらいからいつも僕頑張り始めるんですよ、年賀状、で年末までに間に合うかなとか言ってるのもなくなるっていう感じで、なんかすっごい細かいことを見つけて、それをあらかじめ11月に組み込んでおくと、めっちゃいい超繁忙ですね、バタバタしてていいっすね、心なくしてますみたいな感じ
なるほど
になります。
だから10月11月で11月の今深掘りをして過ごし方をやると、結果的に12月が超急速はできて、1月助走を穏やかに始められるということは、暦上の2月を良い状態で始めることができるということですね。
もう本当にげっそりしてない状態、
はい、
で、まあ確かに11月の深掘りってなったら、ついつい僕たちがやりがちなのは細かく運を見ていってしまうことで、でも実はその有機暦の上で年番と月番が同じ配置で重なる特別な1ヶ月今年だったら11月、これって深掘りしていくんじゃないんですよ、もっと大枠、その今年の運勢っていう、もう土台、日常の安定みたいな一番大きいところにフォーカスして細かく見ないっていうのが11月なんですよ、もう細かいことは言わない、あれこれ言わない、今年だったらもう和食みたいな感じで最も大きく運を見るのが11月だし、これは2番目でご紹介したポイントです。そこから先はもっと細かく超助走、超繁忙、超急速のこの流れを演出するための何をあらかじめやっておくといい、そして超急速でやってることをどんだけ前倒しでできる、何がある、自宅で何がある、会社が何があるっていうのを細々と考えていくっていうのが、ある意味深掘り、でもそれ運は深掘りしてないんです。 私の暮らしのリズムを深掘りしていくっていう感じが一番暦の呼びどころ、運のピークポイント11月の過ごし方です。
なるほど。まあなんか今聞いていると、確かに最重要と聞くとその時に細かく見たり、うん、その時に何をやろうっていうふうに思いがちだけれども、うん、実際はこの最重要の上手に過ごすために11ヶ月があったという形でございます、ね、
おっしゃる通り。
なるほど。
でもなんなら見ないみたいな感じです、うん、もうだって決まってるからもう忙しく過ごせばいいだけみたいな投げやりな言い方になっちゃったり、ああもう継続定番経験それだけみたいな感じになっちゃったりする割に、うん、どこのクリスマスケーキにするとか、
うん、
もう忘年会の会場を抑えてあるみたいな暮らしに関しては結構細かくなっていく、
はい、
あ大掃除どれとどれとどれだけはやっておく、家族にちゃんと言わなきゃみたいなことは割とリアルにスケジュールに落とし込んでいくと本当にいい3ヶ月の流れができていくと思います、
うん、ということでございます。有吉さん、先ほどですね今月の運勢の後にですね有吉さんのありがたいご質問に対して深掘りをしていただきました、
はいはい、
またわからないことがあったり疑問に思ったことがあったりしましたらコメントの方に入れていただければと思いますので、
はい、
最重要の過ごし方というのは以上になります。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
それではコメントいただいてます。
はい、
はい、ちななおさん、
うん、
すみません、信号待ちの間に打ったら変な文章になっちゃいました。
全然大丈夫です。信号待ちの間に打ってくれてる、う
ん、安全第一ですから全然大丈夫です。
ありがとうございます、
はい、一文字だけ打っていただいてそれで中身が分かんなくたって全然問題ないです。
ありがとうございます。
でちななおさん、大掃除を11月、うん、なるほど、早速予定入れます、うん、ということです。
はい、もうちなみに弊社は、うん、11月の第1週に窓拭きの予定入れてあります。
おお、11月の第1週、
ね、なんならまだだから超除草の期間です、
うん、
で窓拭きだから天候に左右されるのもあるんで、仮にそれが雨だったりした場合は第2週第3週に降りてくるっていう体制でいます。
なるほど、ということでございます。ちななおさん、11月なるほどということで ぜひ早速予定を入れてみてください、うん、折戸直子さん、こんばんは。
こんばんは、
間に合ったということで、西さん先日はお疲れ様でした。大盛況さすが。
ゆうきくるみフェス。
あ、なるほど、私の超女装は久々に親友に会います、
うん、
あと地元の交流会に行きます。
11
月は西に行きますということでございます。
地方位、
はい、
さすがでございます。
ということでございます。地方位にぜひ行ってきてください。
はい、
はい、水木さん、
はい、
たまたまですが、うん、毎年恒例に各グループで開催してた忘年会をやりません、
うんうん、
やりません。代わりに、
うん、
新年会にしますって全グループに通達しました、
うん、はい、
知らずに12月の超急速の準備になってましたっていうことですね。
いや、おっしゃる通り、うんうん、ね、我々は新年会って割とバタバタしてしないですもんね、過去に。
そうですね、はい、
やっぱ忘年会ですもんね、うん、でそれがない場合はなくなって残念運が悪いじゃなくて超急速12月っていうのは素晴らしい暦の読解だと思います、
うん
うん、
なんかいろいろと昔のグループの人に会うとか、
うんうん、
あるんですね、
うんうん、偉いですね、みんな素晴らしい。
どうしたんですか。
いや僕は人間関係が学校の教科の中で一番苦手なんで、うん、
でも開催自体がないんじゃないですか。
あ、そっかそっかそっかそっか、
うん、ほら開催があればジュニア先生だ、うん、もう前なんか言ってましたけど、やっぱこう連絡があるんじゃないですか。
そうですね、
そうそうそう、
うん、
そ
う
ですね、ないってことはないんですよ、
うんうん、ないんだ。
あとジュニア先生今いくつでしたっけ、
うん、49です。
これね、50歳超えると出てきますよ。
何が。
そういうなんかもうすっごい古い同窓会みたいな、うん、
あー、なるほどなるほど、うん、なるほど、うん、確かに聞いたことはある、うんうんうんうん、そっか。今のところ、うん、人生で同窓会に行ったことがあるのは1回だけです。
どの学校。
中学校の同窓会。
中学校、
うん、
なるほど。でもいいじゃないですか、
うん、おかげさまで、うん、その時はすんげえ頑張っていきました
でも、うん、ね、お誘いがあったらね、
うん、
行ってみるのもいいんじゃないかな。
いやもう本当に大人になっていきます、
はい、では、
はい、
次こっちですね、
はい、
アルキスさん、
うん、
最重要期間の過ごし方よくわかりました。 ありがとうございますということですね、う
ん、割とシンプルにした、うん、暮らしのリズムを整えるっていう意味ではどんな予定を入れるっていう細かい作業出てくるかもしれないですが、運という点においてはシンプルになるほど大枠で捉えられるんでいいと思います。
なるほど。そういえば今ちょっとコメントで、あとくるままさん、こんばんは、
こんばんは、
こんばんはでございます。私もね、同窓会がありました。
最近そう、もうめっちゃ今年ど真ん中の運勢ですよ。
40年ぶりです。
だから、あ、
小学校、
うん、そうだ、足んないんだ、うん、そうほら、
うん、
生まれる前じゃんぐらいに、もうね、もう佐藤さんとの、
うん、
いやもう27ぐらい止まってるんで足んないじゃんってなっちゃうんですけど、
生きてます。
そう
小学校ね、
小学校、はい、そうですね、は
い、っていうのがありましたね、
うん、
あとは会社の県人会っていうのをやんねえかっていうような話もあったりだとか、
うんうんうんうん、
まあそんな感じはありましたかね、
うん、
ちょうど織田直子さんの投稿で、うん、まあこれはご自身で動いて親友に会いに行くっていう
形
とちょっと違うとは思うんですが、まあそういうね、うん、なんか知らずしてそういうものがありました、
うん、
まあ私は50超えたんで、
うん、
ちょうどそういう時期なんでしょうね。
確かに、
うん、
確かにそうだ。みんなが自分の人生を振り返り、
うん、
縁を大切にする頃合いだ
ということで、でした、
はい、
まあそれがとは言えばというような形でございました。ということで今ですね、セブンジー直江さん、
はい、
50歳に同窓会が開催されますと、うん、ほらやっぱり そう
なんですよ。やっぱ節目っていう年齢もあるし、みんなが大人になる頃合いでもあるし、
なんか、
うん、
感じたのは、
うん、
動きがあるんじゃないですか、人生に。
そうですね、
還暦60歳を前の10年前じゃないですか、
うんうん、
だから今までずっとこう生きてきたのがまた一回りする前に、
うんうん、
なんかこうあるんですかね。
か、
まあ、そういう風に集まりたいとか、そういう催し物をすべきかななんていう感性が働くんですかね、う
ん
う
ん、働くんだ、きっと、はい、
素晴らしい。ということで50歳に同窓会が開催されますということでございます、う
ん、いや大事大事、
はい、ということでコメントがですね、
はい、
一旦止まっておりますので、うん、
はい、
ジュニア先生がですね、
はいはいはいはい、
今、
はい、
一番、実はお伝えしたいことがね、あるんじゃないかなと思うんですけれども、先ほどから私ね、
うん、
グレー色のこれを出してるわけですよ、
うんうんうんうん、
多分時刻のせいだからこの色なんでしょうね、
うんうん、
分かんないですけど、
はい、
でしょうね、
はい、
で私の手元にねもう一個あるんですよ、
はい、
まあ、白いやつが、
はい、
これって2026年の雪暦って書いてあるんですけれども、
はい、
これは
ただいま好評販売中でございます。これ小読み屋総本舗さんにて大変ご迷惑をおかけしたんですが、おかげさまで僕がこれぐらいと見込んで納品していた数が、あれ増田さん割と早めに売り切れてしまった。いや大変ご迷惑をおかけしまして、
嬉しいあれじゃないですか。
いやありがとうございます。
嬉しいご参という言われ
いやー、うん、来年はもう本当にすぐに、うん、修正いたします。
でところで2026年って、
うん、
もうすぐじゃないですか、う
ん、はい。
でなんかその2026の暦をね、
はい、
もう買ってらっしゃる方ももちろんいるでしょう、うん、
はい、
これから買う方もいるでしょう、
はい、
でこれから買う方にも、
うんうん、
あれ2026ってどういう年なのかって知ることによって、
はい、
ちょっとこの先読みの情報があることによって運をデザインしやすくなるのかななんて思うんですが、
はい、
どんな年なんですかね。
ありがとうございます。本当に食に関することから流行、健康、またはビジネス、人間関係に至るまでいろんなことをてんこ盛りにしてしまっている雪暦なんですが、今日初めて雪暦に出会った、 そしてどっから読んだらいいかわからないなんていう方に対して、一つここだけは押さえておいてくださいっていうポイントが、まあ、2ページに書いてある2026年は根本個性の確立という年で、私らしさとは何なのか、他の人ではない私が選ばれる理由って何なのか、自分が持っている独自の価値というのはどういうものなのか、そもそも私は私のことを信じ自信を持って働き暮らすことができるのかっていう、私っていうのがテーマになる1年、これがあの運勢です。この年っていうところで、以降はじゃあ私らしさとは、自分自身の価値ってみたいなことが、いろんな手を変え品を変え3ページ以降にダラダラと書いてあるっていう感じなのが2026年の有機暦でございます。
ということはですね、まあ、こちらご購入された方、
はい、
ぜひとも、まあ、変な話11月が忙しくなると、
は
い、いうことであれば11月にこれを読む時間を無理くり入れてみるっていうのも一つ手だ
と思うんですね。もう最高でございます。そうすることで余計な予定が増えてしまいますが、それが超繁忙の演出になります。
何ページまで、あ、12ページまでまずは一旦まとめてあるって感じですね。
全員共通のことが最初のページにまとめてある、
はい、全員共通のことが
、はい、
2ページから12ページまで、うん、こういろいろと書いてあるので、読み物としてそんなに多い、ね、文字、あの文字数ではないので、
うん、はい、
要点がまとまってるところを見ながら、
はい、
逆に要点って、うん、いろんな考えに広がるじゃないですか。
いや、おっしゃる通りネタ帳です、うん、あのネタのきっかけ、
うん、例えば文房具っていうところを、うん、じゃあちょっと読んでみますね、はい、幸運のお守りということで、はい、文房具、
うん、
外出時に携帯する筆記用具、うん、アイデアを書き留めるノート、
うん、
お気に入りのペン、万年筆、
うん、
マーカー、
うん、
目標、予定、計画を書き記す手帳、
うん、
レターセット、
うん、
習字、カリグラフィー、うん、インク、墨汁、付箋、シール、マスキングテープ、贈り物としてもきちってこう書いてあるじゃないですか、
はい、
そうするとこれって要点ですよね、
はい、
要点で、じゃあこれを読んでると私なんかは、
うん、
書き留める万年筆、
うんうんうん、
万年筆は持ってるんだけどな、
うんうんうんうん、
でもカリグラフィーっていうのは何だろうなんて思い始めると、カリグラフィーを調べてみて、あ、面白そうだなと思えば、
うんうん、
逆に来年やってみようかなって考えてみたりできるってことですね。
おっしゃる通りでございます、
はい、ということでこちらまず先読みをするには、
うん、
ぜひ暦をご購入の方は、うん、こちらの前を全員共通のところを見ながら、
うん、
あとはその後ろに、
うん、
まあ、例えばこの19ページ、
ね、
あ、39ページだと個別、
うん、
一泊水星の場合はみたいなのが書いてあるので、うん、こちらも見ながら、
はい、
ということですよね。
そうだ、もう有機暦よくわかんないっていう人は、もう2ページを開いて、あ、要するに個性、自分らしさが問われる年なんだなって思ってもらえれば入り口としては大正解なんですが、うん、これあっちこっちで今やってるんですよ、
うん、
もうこれを全てのページを細かくご紹介することも、また全てのページを今の段階で読み解くこともみんな難しいでしょうと、
うん、
来年は一言で言ったら個性の年、自分らしさを手に入れる年ですよ。これはあの個性も独自性、オリジナリティも自分らしさも差別化とかっていうのも割と使い古されたみんなが聞いたことある言葉じゃないですか、
うん、
日本語としては通じるんですが、え、私の自分らしさって何だろうって私自身に落とし込んだ時、または弊社のこの商品の他では代わりの効かない売り独自性って何だろうってなった時に、打って詰まっちゃう方が結構いまして、もうそれはもう太古の昔から私とは何ってもうみんなが悩み続けている問いじゃないですか。テーマの説明としては簡単なんですが、答えにたどり着くのがなかなか難しくって、みんなが戸惑ってる様を今のところ見ております、各地で。
じゃあ実際、じゃあ今ね、まあ10月もそうですし、
はい、
11月もそうでしょうけど、何をしたらいいんですかね。
それがですね、
はい、
それも一つだけ、あの、これもいいよあれもいいよ、うん、全部いいよって書いてあるんです、
うん、
でも全部説明するにはいかない中で、私が一つだけあげるならこれですっていうのをめっちゃ細かく書いてあるページが159ページです。
はい、こちらですね、背表紙っていうんですか、あ、じゃあ、あの、表紙の
裏、裏表紙、
裏、うん、裏表紙の、どこでしたっけ
?159 ページ。
159ページ。西企画の企画、良質な睡眠が持つ浄化作用というタイトルで、
はい。
159ページ。
はい。
はい、こちらですね、書いてあるということでございます。これが、今すべきことですか?
とにかく寝る。
うん。
良質な睡眠を手に入れる。
うん、
ところが睡眠とは行動ではなく結果である、
うん、
人は眠ってくださいって言って眠れるような人は少ない、いますけど少ない。睡眠とは眠った後に訪れる結果であり状態である。じゃあ良質な睡眠を手に入れるためにはどうするか、どんな工夫をすれば私は眠れるようになるのか、これが個性の年2026年における一番の答えかなって思ってます。
なるほど。うん、じゃあ、まあ、いろんなことが暦には書いてますよ。
はい。
書いてますけど、ぜひ、今できることとして、
はい。
159ページを見ていただいて、
はい。
その睡眠っていうのも、はい、じゃあ、いきなり明日から寝れるってわけではないですよ。
おっしゃる通り。
準備が必要。
はい。
という部分で、ぜひそれを今できることとすれば、159ページのものを、見ていただきたいということですね。
はい。
はい、
もう、ここに至るストーリーは、もう5年ぐらい前から考えていて、うん、みんなが2026年、私らしさとは何か、自分の価値とは何なのかで悩む、もしくは壁に当たるタイミングは必ず来ると。ってなった時に、そこで僕たちの一番の味方は睡眠である。これは運的にもそうだし、多分医学的、科学的にも絶対的に、睡眠こそが、私らしさ、私らしい判断能力、私らしい身体機能を手に入れる一番の術である。でまあこれ分かってたんで、もう去年のモーニングルーティーンの獲得、そして今年のナイトルーティーンの獲得という、もう虎視眈々と積み上げてきて、いよいよ来年睡眠っていうこの眠ってる状態に着手しましょうという年がようやくやってまいります。
じゃあぜひですね、今暦をお持ちの方は、
はい、
この後ですね159ページもう一度、まあ、見たよっていう方もですね、もう一度見ていただいて、再度、準備に磨きをかけていただく、暦をお持ちでない方はぜひ手に取っていただいてですね、
はい、
そちらの中身を見て、うん、一度運のデザインっていうのを、来年2026年チャレンジしてみようかな、はい、ということで、ご利用いただければと思います。
ぜひぜひ、何をしたらいいかわからないという方は、よく寝る。それが一番です。
ということでございます。よろしくお願いします。で、ちょっとこちら、暦コメントいただいているので、サンフラワールジさん。
はい。
あ、その前ですね、ウォルツさん。
はい、
こんばんはということです。サンフラワールジさん、
はい、
暦部に参加し、
はい、
10月の予定を立てました、
はい、
五王の私、
うん、
スマホを買い替えることにしました、
はい、
できれば土曜前だけど、
うん、
それが無理だったら土曜だけど、うん、この日に買おうと決めました、
うん、
ありがとうございますということですね。
いやもう本当に暦を読める人にとって土曜って障害にならないというか、
うん、
むしろ僕は土曜だから計画が立てがいがあるっていうんですかね。ほら、普段だったらのグレーに塗りつぶされてる箇所が一つもなければ、まあいつでもいいやになるんですけど、
つどつどというね、生きてる中、生活してる中で気づいたらでいい、
そう、うん、締め切りがないというか、
うんう
ん、なんか逆に選ぶ取っかかりがないんですが、土曜があるおかげでまず土曜前に何ができるか、そして土曜中に何ができるかっていう2つに組み変わるじゃないな、区別される、分別される、うん、でさらに土曜中であったとしても、土曜前に立てた計画の実行は土曜中 OK ってなった時に、土曜中だったらいつでもいいよじゃなくて、お、21の新月あるわとか22の木の根があるわってなったり、今期の土曜は全部で4回マビが21、29、31、2日っていうふうにあったりする。2日に関しては13夜のマビだったりするっていうことを考えると、逆にこう暦を使ったスケジューリングがはかどる、
うん、
っていうんですかね。だから本当に暦が読めると土曜が楽しくなるからみんなおすすめです。土曜と仲良くなれます。
なるほど、うん、土曜があることによって計画性という部分の、うんうん、まあ、うん、年に4回ですか、うん、訓練じゃないですけど、
はい、
癖というか、
はい、
いうことがあえてできるので土曜いいですねっていうような形ですね。いいです。
特に合土星とか、うん、一泊水星とか10月は吉月じゃなくて大吉月なので、はい、そういう人にとって11月6日までの日々をくまなく利用することができる。これは土曜を読み解くすごい一番の利点だと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、
クーさん、
はい、
こんばんは。
こんばんは。
サイクルさん、こんばんは。
ありがとうございます。
ウォルツさん、
うん、
配信後に改めて159ページ拝見します。
ぜひ。
はい、159ページ
渾身のコラムでございます。
はい、はい、ということで、うん、ぜひご覧になってみてください。
はい、
YouTube の方でくるままさん、
はい、
いい感じの枕を買ったのでちびちび準備してますということです。
素晴らしい、うん、枕はもう本当に試し枕だと分かんないから、うん、実際それで寝てみてですもんね。さすがです。
枕ね、うん、本当枕重要ですよね。
重要、
うん。で続きまして、さちまるさん、
はい、
こんばんはということで、リアルタイム来れましたということです。
ありがとうございます。ご質問あれば何なりと。
はい、ということでコメントがですね、
はい、
一旦止まっております。
はい、
ジュニア先生の方から何か、これはちょっと話題として伝えておきたいな、話題としてちょっと話してみたいなっていうのは何かございますか。
僕の方からのご提案として、普段から僕は暦を常に意識しているわけではない、常に携帯しているわけでもない中で、10月11月12月この3ヶ月に関してはこの両方の暦を意識するというか日々使っているっていう感じ。今これから僕たちが今日から迎える3ヶ月間って一番暦を読みがいある3ヶ月になりますので、1月になったらまたねこんなに暦暦って言うんじゃなくって、もっとおおらかに過ごしていただくとして、今は今年をどう過ごすか、そして来年にどう向かっていくか、2つの観点から2つの暦を両方もう一度読み解いていただけると嬉しいです。以上になります。
ということでございます。両方の暦を見ながら、この繁忙期、また一つ予定が増えるという感じですかね。まあ、もちろん10月から、準備を始めていただいても超助走ですから、
はい、
でも11月皆様がもっともっと楽しく過ごしていただければと思います。
はい、
よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、では今コメントの方が、
はい、
終わって、ジュニア先生の方も、
はい、
伝えたいことが終わりました。
はい、
ということで、まず一旦ですね、いつもながらというか、うん、定型の最後の、うん、ご連絡をさせていただきます。はい、でその間に、ちょっとこれ聞き忘れたなとかですね、
うん、
これ言い忘れたなっていうことがございましたら、こちら、私の案内は後でも十分見れますので、
うんうん、
今コメントを入れていただければと思います。
はい、
では最後に、
はい、
次回のライブ配信というのは2025年の11月の5日、
はい、
予定通り第1水曜日で開催をさせていただきます。はい、忘れそうな方はチャンネル登録をしていただいて、でもしですね、今日の投稿、配信が良かったなという方がいらっしゃいましたら、うん、動画の下にですね、
うん、
いいねっていうのがありますんで、そちらを押していただきますと、
はい、
励みになります。ですので、ぜひよろしくお願いいたします。してます。ではコメント、あ、来ましたね。
はい、
ゆき太郎さん、
うん、
11月の基地旅行について質問です。
はい、
3匹で東と西が基地方位ですが、
はい、
少し待ちましょう。
どっちを優先すべきか、ポーン。
はい、来ましたね。
東です。
東、
圧倒的迷う余地なく東です。
なるほど、その心は
本命の方位だから。
なるほどね。
はい、本命の方位が分かりにくい場合は、自分らしさの原動力がある方位が人生において三匹木星にとっては東だからとなります。
それは各星のところを見ていただくと分かるんでしょうか、それともどこかを見ると。
83ページかな、
83、今年のね、
今年の、どっちでも大丈夫です。
大丈夫です。
どっちでも83、84。
83ページ84ページで九気の作用というページがございます、う
んはい、
その上にですね一泊から
九
死までありますが、それが自分のここは一泊水気とか時刻土気ですけども、はい、この気は星だと思っていただければ、ね、
おっしゃる通りそれが本命の気になります、
はい、本命の気、はい、ということで今、
はい、
圧倒的に東ですというのは三匹の方は
東、
三匹木器東、うん、ということになってますので、はい、こちらの83、84ページぜひご覧になってみてください。
はい、
はい、続きましてですね、
はい、
ゆきたろうさんそうですということでピンポンということですね、うん、サンフラワーゆりさん質問です、うん、スマホ土曜、うん、11月3日にショートしていたのですが、
うんうん、
11月2日のマミの方が良いですかっていう。
11月3と2を比べてどっちの方がより縁起の良い日か
ということですね。
11月2と3よー2と3
5の方です。
3
5の方3ですね。
3です。
11月の3日がよろしいようです。
より2と比べれば3の方が縁起がいいです
ということでございます、はい、ぜひ参考になさってみてください。
はい、
そう、ありがとうございます、うん、サンフラワーゆりさんありがとうございますということでございます、はい、ではコメント、質問、追加大丈夫でしょうか。
はい、
はいはい、ということで、今月10月の、うん、YouTube のライブ配信もこれにてお開きとさせていただきます、
はい、
また来月、ご都合がつきましたらリアルタイムで参加をしてください、うん、でもその時にはコメントも入れていただければ全部こちらの方で回答します、
うんうん、
でもしリアルタイムで見られない方は、うん、アーカイブで残っておりますのでその録画を見ていただきまして、うん、また質問とかございましたら、
うん、
次の、
はい、
次回の時にでも持ち越していただいてまたコメントいただければと思います、
はい、
よろしくお願いいたします。
お待ちしております。
はい、水木さん、サンフラワーゆりさんありがとうございます。ゆきたろうさんありがとうございます。東を計画します。水木さんありがとうございました。ということで、うん、ユミコソレンセンさん配信していただきありがとうございました。
ト
モリンさんありがとうございました。ということでございます。それでは皆様元気にお過ごしください。それでは失礼いたします。
ありがとうございました。